この番組は鎌倉インターナショナル FC 監督川内一馬と同クラブ所属の選手たちが1対1で投稿する番組です。今回のゲストは岡崎修也選手です。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
あ、元気元気いいね、そういう感じね。ですね、ちょっと間が空いてしまいまして、この我々、
はい、
鎌倉インテルチームトーク、ちょっと
そうですね、
うん、ぼちぼち再開していこうかなということで、再開の1回目にはふさわしい人間なんじゃないかなと思っておりますが、意気込みどうですか？
そうですね、だいぶみんなのやつをやっぱり聞きながらですけど、うん、まあ、なんかうまくやろうとしたら大体失敗するねえなっていうのは。
そうだね。ほとんど、はい、ほとんどの人は滑ってるんで、大丈夫です。
そうなんですよ。
話してると。だからプレッシャーは
ない。何かを成し遂げようとしてますもんね。
そうだね。
この1時間の中で、
うん。そうそう
そう。そういうのをまず捨てた方がいいなと思いました。
そうそうそうそう。だから、普段の会話をこうお届けするというのが、裏コンセプトですから、
ね、はい。
気負わずやってほしいかなと思います。
はい。
この中断期間にですね、リスナーの方々から、視聴者の方々からぜひ早く再開してほしいという声がですね、
は
い、いや全然なかったんですよ。
なかったんですか？
全く届かなかったので、ちょっとその辺に関してはショックなんですけど、まあ、やっていきましょうよ。
そうですね、
ここでグッと視聴率というか人気を上げていただいて、
はい、やっぱ面白いぞと、
うん、
この僕、
そうそうそう、
思っていただけるように。そんな集団期間の間に、カズマさんが、
うん、
7月20日、
うん、
29歳の
誕生日ね、
迎えられたということで。
あ、そう
言ってくれる。おめでとうございます。
あ、そうで言ってくれるんだ。ありがとう。すいませんね、はい、もう、すごい祝ってくれて、もうありがとう。僕、誕生日お祝いされるの苦手なんですよ、実は。照れちゃう。
いや、なんかすいません、なんかチームとして練習の時とかに何もできずで、ちょっと。
いいんですよ、
それ。カズマさんに水ぶっかけていいんかな？
いや、ダメですよ。ダメです。
やめとけ、
うん、
っていう、なんか、はい、はい。結論になりまして。
そうだね。まあ、誕生日の日じゃなかったからね。練習なかったからね。うん。
はい。
いいと思いますよ。29歳になりました、私も。
はい。
ラスト20代。ちょっとこのポッドキャストとともに駆け抜けていきたいなと思ってますが。
やっていきましょう。
やっていきましょう。ではですね、はい、最初、
はい、
皆さんに聞いてますが、鎌倉インテルに入るきっかけは何だったんでしょうか？
はい。まず大きく2つあって、
はい、
1つはオーナーのよもさん、
うん、
まあ、と GM の吉田さんと、
うん、
僕が大学2年生の時に、
うん、
出会った。
うんうんうん、
こと、はい、それがまず一番最初のきっかけで、それが2018年ですね。僕が
何で出会
ったんだっけ、クラブが立ち上げ、
うん、
当初の時ですね、うん、でクラブの初の公式戦での日、
うん、
はいはい、なんかビジョナリーサッカークラブの作り方っていう与野さんが、
うん、
の著書があると思うんですけど、うんうんうん、そこには書いてると思うんですけど、クラブの初の公式戦は僕には当日そこに行けませんでしたっていうことが書いてると思うんですけど、はい、
うん、
その時実は都内の方で僕は研修が入っていてみたいな一説が確かあったと思うんですけど、僕はその研修を受けてた学生みたいな感じですね、
うん、なるほど。
でその研修のテーマがなんか、俺最近サッカーチーム鎌倉に作ってこんなチームしていきたいから、
うん、
ここのチームのこう国際戦略というか戦略を考えようみたいな研修だったんですけど、
は
い、
なるほど。
まあそこで1日その研修でもボコボコにされて、何やねんっていう感じだったのが一番最初の
ボコボコにされた、論破された、
ボコボコされましたね。
あ、そう、何それは、何か発表したんだ、何かを。
そうですね、何かまあちょっと何発表したか覚えてないんですけど、
うん、
まあ多分それが問題だったと思うんですけど、このぐらいで。なんか、入ってきて、まあ、背の高い人入ってきたなっていうところで、
うん、
で、まあ、もう、このチーム作ったんだよねって最初始まったら、もう、入ってこられると多分20分しないぐらいで、
うん、
じゃあ、6時間後に、その、 戦略をそれぞれ各班、3グループぐらいあったんですけど、
うん、
各班意見まとめて発表して戻ってきて、みたいな。6時間後にこの場所にもう一回持ってきて発表。1個条件があって、100人以上の外国人の方にアンケートを取った上で、プレゼンをすること。これ絶対の条件です、ね。はい、行ってらっしゃい。出てください、みたいな。
へ
ぇ、何みたいな感じで。
楽しそうじゃん。うん、
はい。いや、で、そうですね。なんか渋谷のスクランブルに僕はなんか、2、3時間、もう、
追いかけ回して、そういうことね、
やってしまう方をやってました。で、まあ、その発表した、結果というか、
うん、
まあ、この班が一番ひどいね、みたいな。
あ、渋谷班が
はい、岡崎班、ね、一番ひどいねって評価を受け。
出だし最高じゃん。
はい。なんか、それでずっと残っていて、
うん、
自分の中に。で、Facebook で繋がっていったっていうのが、うん、まず一つのきっかけ一位ですね。二つ目は、その、カズマさんとの一方的な出会いっていうのが多分あると思います。はい、
一方的な出会いね。
一方的な出会い。で、これは大学1年生の夏ぐらいですかね。なので、うん、その研修よりもさらにもっと前ですね。だから、
山本
さん、
吉
田さん、
うん、
吉田 GM よりも、その一方的な出会いの方が早くて。
一方的な出会い、うん、
これは大学の1個上の先輩の今、現セレッソ大阪の新井直人選手が僕の大学、新潟の大学の一つ上の先輩なんですけど、
うん、
当時、大学1年生入学したてして2、3ヶ月の自分と、うん、まあ、当時2年生の新井選手、
うん、
新井先輩が、まあ、直人さんって言ったんですけど、
うん、
まあ、一緒にいる時間がすごく長くて、
うんうん
うん、で、なんか高校から多分大学のサッカーに入っていろんなそのギャップとか、うん、なんかその狭間ですごくこう悩んだり葛藤してたようなことを話してる時に多分、俺のなんか高校の時のコーチで、
うん、
先輩で、
うん、
結構なんかぶっ飛んでるなんか人いて、でもなんかお前なんか多分いい刺激受けると思うんだよね、みたいな。で、なんかその、カズマさんの当時書かれてたブログをなんか紹介されて、
へぇ。
その時のテーマが、フットボールは哲学か宗教かっていうテーマのブログ。
ちょっとぶっ飛んでるね。
でもまあ、
それで言うと。
ぶっ飛んでるなって、こうまず、でもそのタイトルにすごく惹かれた自分も多分まあある程度ぶっ飛んでたのかもしれないですけど、あ、
うん、
あ、確かにどっちなんや、みたいな、
うん。
で、そもそも哲学とは何か宗教とは何かっていうところがまず、分かってないよねっていうのが、
うん、
4年後の僕からの、その当時の自分への、言ってやりたいことなんですけど、ね、まあでもなんかそのぐらいなんかこう、サッカーっていうものに対しての多分なんか、なんていうんですかね、思想というのか、
うん、
なんかその、ガツンと食らった何かがあって、で、まあ、それで、そこが一つ、全く別のところでこう、あった、
うんうんうんうん、
それ二つ目なんですけど、
うんうんうん、
その二つがこう、重なったのが、
うん、
去年のその、鎌倉インターナショナル FC の監督に、川内一馬が就任しますみたいなニュースが流れてきたタイミング、
うんうんうん、
それが僕は社会人になる直前というか大学サッカーが終わった頃のタイミングで、
うんうん、
でかつ、それを見計らってかなのかなよくわかんないですけど、
うん、
そのよもさんからちょうどそのタイミングで久々に連絡が来て、
うん、
なんかインテルで今キーパー探してるんだよねっていう話をいただいて連絡が来ていったタイミングと、うん、そういうリリースがあったタイミングとが重なり、
うん、
インテルっていうチームは何でもともと大学生の時から知ってましたけど、立ち上げた時からそういう形で、うんうんうん、だからそこでサッカーをするっていうのはそういうその2つの点がつながってっていうのがきっかけですね。
うん
うん、まあ、ね、この間に渋谷のスクランブルすれ違い事件だったんですけど、これはまた。
あれさ、いつのタイミング？俺もう鎌倉で仕事をするって決まってたっけ、あの時。
カズマさんとばったりすれ違ったのは、 インテルの練習参加をした時、そのニュースを見て山本さんから連絡がいただいて、
うん、
僕が、岡山に帰ってて地元の、
うん、
でこの春から上京やっていう2月ぐらいのタイミングで、うんうんうん、でその、練習参加に 2,3 日だけ東京に行って、
うん、
でインテルの練習に参加して、
うん、
だから就職は決まってましたけどまだインテルに入るっていうところとかまだ決めてないみたいな状態の時、
そうだよね、それ覚えてる
わ。そのタイミングですね。で、まあ、当時は和真さんと直接会ったこともまだないタイミングで、
うん、
まあでもそういうつながりがあって、
うん、
本当に 2,3 日だけ岡山から練習参加に行っていて、もちろんあの家は荒井家に、
荒井家にお世話になったんだ、あの時
お世話になっていて、
あ、そうなんだ、
じゃあ荒井母に、
うん、
ほなちょっと練習行ってきますって、うん、ただいまーっつってその家に帰ってみたいなそんなやつみたいな感じだったけど、うん、ただそんな感じで泊めていただいてて、うん、でなんか友達とかなんかと会うのにそのタイミングで渋谷に出てて、
うん、
でその家に帰ろうとしてる道すがら、
あ、その道ね、
すれ違った人なんかどっかで見たことあるぞとで気づいたらちょっとあの30メーターぐらいなんか坂を追いかけてすいませんっつって
すごいよね、
川内さんですかっていう
すごいよね、あのそのタイミングでさ会うっていうのはさ、やっぱちょっとどうしても運命感じちゃうよね、そんなのね。
そうですよね。だからあれですよね、カズマさん一、まだ当時アルゼンチンに。
そうそう。アルゼンチンに住んでて、一時帰国してた時かな。で、
はい。
あの時だから要は発表してたのかな、もう。リリースしてたかどうか忘れたけど、自分の中ではもう、自分の中ではもうクラブと確か話はもう終わってて、
はい、
インテルの監督やるってのも、あの時決まってて。で、一時帰国して、俺なんて渋谷なんて行かないんだけど、ほとんど、
はい、
人混み嫌いだから、
はい、
あの時はたまたま知り合いとフットサルをすると、
はいはい、
で代々木のフットサル場でやるからっていうことで、はい、渋谷から歩いてて、でその、うん、なんだろう、行く時に早く着きすぎちゃったから、じゃあカフェでも行って、はい、茶でも飲むかと思って歩いてたの。そしたらなんかすれ違う時に、修也が俺のことすげえ見てんのは分かったの。でも俺分かんないから、修也のこと。顔も知らないし。そう。
当時は。
そうそうそう。だからなんかすごい若い人がすっごい俺のこと見てたなと思って、気になってはいたけど別に振り返らないし。で、歩いて、20秒ぐらいしたらなんか後ろから。面白い。懐かしいね。
いや
すごいよね、でもね、本当にね、そのタイミングで出会うっていうさ。
いろんななんかタイミングとか、うん、そういうつながりとか、まあ、ご縁というか、だからもう言葉で説明しようがないというか。
はいはい。そうだよね。
だったなっていう。うん、なんかその瞬間、その、まあ、出会った瞬間っていうんですかね、
うん、
その前後の文脈があって、カズマさんとあのタイミングであそこで出会った瞬間に、
うん、
なんか正直その時まだ東京と鎌倉がどれだけ離れてるのかとか、知らず、
うんうんうん、それで？
で、
うん、
そうですね、なんかまだ可能なのかどうかのってよく分かってなかったんですけど、うんうんうん、東京で仕事を、都内の仕事を、
はいはいはい、
飯田橋の方に、
はいはいはい、
仕事をして、エコターなんで、うん、練馬の近くですよね、
はいはいはい、
住居は、
いいことね、
割と、
うん、
だからあっちから鎌倉の方っていうか、まあ、練習場は鎌倉じゃなかったですけど、うん、まあ、そっちでサッカーをするみたいな生活が、社会人でサッカーをするっていうのが可能なのかとか、
うん、
そんな全然あんま細かい話は決めてなかったですけど、
うんうんうん、
まあ、でもあの、なんかすれ違った瞬間に、なんか、あ、ここでサッカーをするっていうのはなんかもう確定じゃないかと。
なるほどね。
悟ったような感じ。
そうだよね。でしたね。
きっかけって言ったところではちょっと長くなっちゃいましたけど、その2つの点と点がつながり、
うん、そうだね、
最後にとどめ、とどめじゃないですけど、
うん、なるほどね。
決め手だったのは、カズマさんとそんなタイミングでそこですれ違い。
そうだよね。 ね、すごいこと起きますね。あの時にね、はい、LINE を交換して、確か。で、連絡取ってたんだよね。
そうですね。
うん、なるほどね。まあ、ここまでの話はやっぱり全然面白くないんですけど、あの、聞いてる。あの、無駄に長いだけで、あの、
はい、
今のところちょっと面白くないんですけど、はい、まあ、やっぱりブランクあるんでね、あの、興味深い話ではあると思いますよ。
はい、
あの、
はい、うん、そうですね。
ちょっとここから巻き返していこうか。
はい。
インテルに、入る前、
はい
はい、のサッカーの話をちょっと聞きたいんですよ、僕は。
まあ、まあ、山川の話とかもちょっとありましたからね。
そうそうそう。何歳の時に始めたんですか
?5 歳です。
5歳っていうことは小学校に入る前だ。
前ですね、兄の影響で。
あ、お兄ちゃんがやってるんだね。
はい。
なるほどね。お兄ちゃんがやってるから、まあ自分もサッカーやりたいと。
そうですね。
で、始めて、もういきなりチームに入ったの？幼稚園みたいな。
いや、幼稚園、小2まではチームにはなんか所属できなかったですね。
ええ、
なんか、スポ小みたいなところが、まあ、
うん、
スポーツ少年団みたいなやつは小学校2年生からだったんですね、うん、岡山の地元の
ところ。なるほど。うん、
だから、それまでは兄の試合について回って、なんか、横っちょで、ちょろまかボール蹴って、のがいいよ、みたいな感じ。
へえ、いいね。そうか。その時は、まだもちろんキーパーじゃない、キーパーになりたいなんて思ってないでしょ？
いや、それがちょっと、
うん、
あの、その時から、
うん、
キーパー志望だったんですよ。
すごいね、それも。なんでなの？
僕5歳が97年生まれなんで、うん、2002年で、うん、
はい、
まあ、ちょうどオリバー・カーン結構全盛期。
日韓ワールドカップだ。
はい。
うん、
日韓を見た覚えはそこまでないんですけど、
うんうんうん、
でも、バイエルンでオリバー・カーンが、
うん、はいはい、前世紀ね。
まあ、その日韓とか結構まあピークじゃないですか、その時代の、はいはい、それで多分なんかスカパーガンがチャンピオンズリーグとか朝 の、うん、あのニュースとかで、
うん、
欧州サッカーとかっていうのはなんかちっちゃい時から見てた。でもカーンが一番やっぱり影響がやっぱ大きかったんだろうなと思いますっていうのと、
うん、
あとチームにその所属してるわけじゃないんで、うん、なんか相手にしてくれるというか、兄 の、 その同世代の、
うん、
兄がレオっていうんですけど、
うん、
レオの弟今日も来とるやんみたいな時に、その一緒にサッカーに混じれる、なんか唯一の、
なるほどね、
キーパーだったんですよ。
なるほど。
シュや、キーパー、シュート受けてや、みたいな。
うんうんうん、
で3つもあの時代、あの年が違ったら、まあまあ、背格好も違いますし、はいはいはいはい、普通にボール蹴ったらあのできないんですけど、
うん、
なんか、打たれたシュートを、なんか、ちょっとカーンをイメージしながら、なんか、褒めて、やるやん、お前、みたいな感じになるのがめっちゃ嬉しかったのが、なんか一番の始まりだった気がしますね。
ああ、じゃあ最初からキーパーなんだね。
そうですね。それが、
ちょっと珍しいね。なるほど。じゃあ、そんで、小学校2年生の時にサッカー少年で入れました。
はい。
もうそっからずっとキーパーだ。正式に。
そうですね。基本ポジションはずっとキーパーでした。
身長はでかかったの、最初は。最初はっていうか、まあ。
めちゃくちゃでかいわけじゃないですけど、うん、まあ、背の順後ろから3番目とか、そのぐらいです、
うんうんうん。まあ、平均的にはでかかったんだね。
はい。
なるほどね。小学校、キーパーやりました。で、はい、それ地元でしょ、もちろん。地元の。
地元の岡山で。
うん。おいで、中学校は
中学校は、まあ、県内の、そのクラブチームでは、
うん、
まあ、当時、その強豪というか、いうところに、行かせてもらいましたね。岡山から、こう、倉敷っていうところで、なんで、車で行くと大体、
倉敷ね。
40、50分くらいかかるんですね。
なるほど。
そこに送り迎えを。小学校の、まあ、なんかそこのつながりがあるチームに、小学校の4年生の、うんうんうん、4年生が終わるぐらいのタイミングで、変わって入ったんですよ。
なるほど。
なんかその流れでなったんですけど、まあ、ちょっと小学校から中学校っていうのところも結構あのそのトントンといったわけじゃなくて、
うん、
小学校もチーム3回ぐらい変わってますし。
あ、そうなんだ。
一回サッカーできずにラグビーと柔道やってた時期がありますし。
あ、ごめんね、その面白い話飛ばしちゃって。あ、そう。なんか、ね、それは。
その、いや、なんか、これ結構ぶっちゃけないと面白くないと思うんで、ぶっちゃけると。
ないよ、ぶっちゃけてくれ。うん。
なんかね、親父が、
うん、
チームにその指導者とかで関わると、
うん、
あんまいいことがないっていう、
うん。はいはいはいはい。お父さんがね、柊也の。
はい、うん。はい。あの、それの影響もあって、まあチームをちょっとその、別に僕が嫌だとかではなくて、辞、
うんうん、
めざるを得ない状況っていうのが2回ぐらいついたんです
よ。すごいね。
クラブチーム。
うん、
クラブチームから、
うん、
一回辞めるみたいな、うん。で、チームどうするみたいな時に、
うん、
なかなか決まらんなっていうので、
うん、
なんかその地元の家から一番近いクラブチーム入るかとか、うん、どうするみたいな話の中で、うん、とりあえずちょっと今年はなんかタイミング決まらんから、
うん、
あの地元のラグビーチームとなんか柔道をやってチーム探そうみたいな。で、小学校5年生上がるタイミングで、
うん、
まあ、やるからには、まあ、そこでちょっと やれるとこまでやってみたら、みたいな話を。
うんうんうん、
で、倉敷のチームに行って、うん、まあ、5、6とそこで、やらせてもらって、その流れで、中学校に上がったっていう、う
ん。なるほど。なるほどね。1回ならわかるけどね、2回あったんだね、その。
そうですね。
あ、じゃあ
僕がそのチームやめたいとか思ったらあれ全くなかったんですか、
うんうん、まあいろいろねあるよね、
はい、
え、じゃあお父さんがサッカーやってたんだ。
いや、それが全くなんですよ。
むずいむずいむずいむずいよ。
もう
むずいよ、ストーリーが、
まあ、むずある意味シンプルかもしれないです。サッカーやってないけど、
うんうん、
まあ、でもいろいろこうマルチに、いろんな、ですかね、勉強とか、好きでサッカーやっても、やったことないのに、あの、3級審判と C 級の指導とかを取って、バスの免許とかも取って、
なるほどね。理
想的な、親父であった
んですけど。そういうお父ちゃんなんだ。
はい、ただまあ、はい。
なるほどね。ああ、そっかそっか。うちの親父もサッカーやったことなかったけど、すごい。
野球でしたっけ？
そうそう、うちのお父さんは野球少年で、がっつり野球なんだけど、はい、俺がサッカー始めてからがっつり、あの、言うようになったね、その意見をさ。で、俺もそれすげえ、あの、なんだろ、嫌じゃないけど、なんかこう、何やねんみたいなこと思ってた時期はあったけどね。まあそんなもんですよ。そんなもんです。
まあ、僕はまだ良かったですね。まあ兄の方が言われてて、僕は割と伸び伸びサッカー
できたみたいな。ああ、そうだよね。
ありましたね。
なるほどね。まあじゃあ。
帰りの車が嫌とかっていうか、
今日はあるんじゃないですか。うん。そうね。だからあれか。もう送り迎えしてもらってたんだ。倉敷まで。
そうですね。
うん。なるほどね。あるあるだね。まあだから、そういう時期を経て、中学校行きましたと。
はい。
で、そっからはあれでしょ？お父さんコーチじゃないでしょ？
まあ、そうですね。もう、まあ、小学校でもチームはあの5年生で入ってからも。
あ、そっか。
はい。全国大会とかは出させてもらえる、うん、もらうようなチームだったので。
うんうんうん。
もうそこには全くって感じでした。
うんうんうん。で、中学校は、どうだったの結果的には。
中学校、まあ小学校でその入った時と同じようなタイミングで入ってきたもう一人のキーパーがいて、
うんうんうん、
後に小5、6、中学校1、2、3年と、はい、まあ、ずっとこう中国地方っていうんですかね、
はいはいはい、
でまあこうライバル争いじゃないですけど、うん、その地域の地元チームのなんか同じ年代に2人、はい、その2人でみたいな。
ライバルだったわけね。
今三重でプレーしてるんですけど、 日体で、なんで、
うん、
例の先輩ですよ。
あ、そうなん
ですけど。
へ
え。まあ、それの、と、小学校5年生から中学校3年生まで、
うん、
ずっと2人で、
うん、
だから中国部で1人だけ選ばれますみたいな、うん、キーパーは、
うん、
そういう選抜に、僕が入った次に、半年後に、そいつが行くみたいな、うん、中国地方っていう括りの中なのに、
うん、
岡山の片田舎の地下部チームの同じ前年代のキーパーのやつが行った、
ね、
次にそいつが行くみたいな。
なるほど。
で、まあ、結論、僕が出れない時期の方が多かったと思います、最終的には。
そういうことね。うんうんうん。一人しか出れないもんね。キーパーはね。
はい。でも、キーパーとしての技術とか、
うん、
そういうのを一番、なんか養っていただいた時期は、その3年間だったかなと思ってます。キーパーコーチが2人いるっていう、その、
2人
すごく、
すごい。
恵まれた、
うん、
あれで、その分、まあ、すごいハードなトレーニングであったんですけど、
うんうん、
まあ、本当に、
そこで養ったと。
失点してシュンとしてベンチに帰ると、鉄拳食らうみたいな。
古風だね。いいね。
はい、古風な感じでしたけど。まあ、でもなんか、まあ、3年間そこで、技術的にも、キーパーとは、みたいな部分から、すごく鍛えられた時代だったかなと思います。
うんうんうん、なるほど。そして、高校か。ヤマと同じ。名門。
そうですね。名門。
うん。
岡山学芸館高校に。
岡山学芸館高校。サッカー推薦にいたの？
そうですね。
うんうんうん。
そうでした。唯一選手としてというか、
うん、
サッカーでこう声をかけてくださるというか。
うんうんうん。
チームだった。学校だったというか、
ああそうなんだ、
僕は中学校3年生の時にその試合に出られてなかったので、
うんうんうん、
だから他のどのチームに行っても出れる自信があっても、
うん、
って言ったらあれですけど、
うん、
でももうどちらにせよ試合に 出れてないんで、
うんうんうん、
そのパフォーマンスの場所がない、
はい、そうだね、そうだよね、
あと聞いた話ではなんかその2、3校別にもあったらしいんですけど、
うんうんうんうん、
実際に自分の耳に入るというか、
うん、
こういうところから話が来てるぞっていうふうに中学3年生の夏の段階で声をかけてくださったのがそこだったっていう、まあ、結果的に自分の家から一番近い私立の高校はそこだったんですけど、
うんうんうんうん、なるほどね、
まあ、なんか、だいたい練習試合で中学生と高校生で試合は3本ぐらいするじゃないですかね、1試合プラス30分1本とかで、
うんうんうん、
まあ、その30分1本とかの試合でのそのパフォーマンスを見てっていうことで、
うんうんうん、
かけてくれ、で、まあ、当時作陽高校か玉野高南高校かみたいな時代だったので、
うん、
僕が中学校3年生の時に初めてその岡山学芸館高校っていうそこが
全国で出て、作陽か、うん、
なんかその僕が物心ついた時から大体こう冬の時期になればなんかこう緑のチームと青のチームがその2チームがなんか決勝やって大体緑のチームが勝つけどたまに青のチームが勝つよねみたいな、
うん、
本当物心ついた時からそういう記憶だったところを、
うんうん、
なんかそういう時代をこう壊しに行くじゃないですけど、
うんうん、
打倒強豪みたいな、
はいはいはい、
うん、そこにすごくこう燃えて
惹かれて、うん、
実際それを自分が中学校3年生の時に成し遂げた高校から声をかけてもらって、うんうんうん、あここでこの、その1年だけじゃなくて自分に学してその時代を作っていきたいっていうような、
うんうん
うん、多分思いで入学したのが高校だったと思います。
なるほどね。それで3年生の時はキャプテンでしょ。
はい、
あの山が言ってましたよ。聞きましたか、山の回。ザキさんが言うんだったらザキさんが言うんだったらついてくっていうような怖かったんでしょう。
いや、そんどうなんすかね。まあ
まあでもあれだよね、やっぱちょっとこうピリッとはするよね、高校時代のキャプテンとかね。
それはまあ、まあ、やっぱり環境的なところはあったと思います。
うん、うん、なるほどね。一番大変だったことは何ですか、キャプテンとして。
一番高3大変だったことは、まあ、熱を なんかこう、合わせるというか、
うん、
今思えばすごく分かりやすかったなと思うんですけど、高校っていう年代は、うん、まあ、野球で言えば甲子園ですし、
うん、
なんか高校サッカーで行けば選手権っていうところ、うんうんうん、そこに対してこの基準、学校生活、練習、この基準でいいの、ダメだよね、
うん、
じゃあやるしかねえだろ
う
っていう、もうロジックで話が全て、
うんうんうん、
結構シンプルな、
そうね、
話だったと思うんですけど、うんうんうん、まあ、なんかそこを揃えるっていうところっていうんですかね、
うん、
まあ、それが後に社会人とか大学になった時に、そこのがなんかこうはっきりしてないっていうところでこう、苦しんだことにはなったと思うんですけど、
うんうん
うん、まあ、でも高校っていうところではすごいはっきりしてたんで、
そうだね、
あそこの全国に出てその時代をこう終わらしに行くんだろうと、うんうんうん、それでこの基準でいいのかどうかっていうのをこうチームと自分とにこう常に投げかけ、
うん、
矢面に立ちっていうところだったんですけど、うん、まあ、入学初日に新入部員全員集めて、
うん、
その俺らは作業と高難の時代を終わらせて、
うん、
終わらすためにここに来たんだよな、なみたいな形で全員に言って、当時45人ぐらいその初日にいたんですけど、うん、最終的に卒業した時は28人だったんですけど
減ったんだ
まあでも、もうみんなうなずいたなと、ってことはもう3年間卒業するまでもうその基準のもとに、やっていくだろうっていう話をして、
うん、
でも断るたびに、いやあの時言ったやんっていう、
うんうんうん、
そのためにやるって言ったやんっていうそれしか言わないキャプテンじゃないですけど、
なるほどね、
3年間に関して
まあ大事だよ大事だよ
ってぐらい、なんか、
うん、
明確な何か明確なものがあって、
うん、
それに対してどういうふうにまとまるかっていう、
うん、そうだよね、高校生は分かりやすいよね、そういう意味ではね。そうか、それで全国大会出たんだよね。
そうですね、インターハイに3年生の時に出させていただいて、
うん、
1、2は全国出られず、
うんうん、
3年生の時に、
うん、
そうですね、
時代終わ
らせた。その予選も僕は1試合も出てないっていう。
あ、そうなんだ。
はい、
その
全国の初戦が市立船橋だったんですけど、
はいはいはい、
まあ大会の1ヶ月ぐらい前ですかね、
うん、
に、まあ、ずっと出てた同期のキーパーが、
うん、
まあ、中学とはまた別のやつなんですけど、
うん、
が出ていて、
うん、
怪我をして、
はいはい、
僕が大会の初戦は出させてもらって、
なるほど、
で結果1対3で負け、
うんうん、
ただそのゲームを見に来て、いた新潟の大学の監督から声がかかり、
うん、なるほど、
っていうような流れですね。
そうか、インターハイだもんね、バスのスカウトとか来てるのはね、全国、
そうですね、選手権じゃ遅いですよね、
うん、なるほどね。じゃあそれで新潟系の新潟系大学っていう修也が行ってた大学の監督さんはすごいいろんなとこ飛び回ってんだよね、はい、スカウトでっていうなんか感覚がある。
そうです、
うん、
そうですね、入学してからというものも結構あまりグラウンドにいるというよりは、
うんうんうん、
今日もどっかのスカウトに行ってるっていう話は結構聞くこと多かったかなと思います。
う、ね、うん、
なるほど。おかげで自分もそこに行けたのかもしれないですけど、
うんうんうん、そう、俺の高校の先輩もさ新潟系いたんだけど、東京までその経営大学の監督さんが見に来てて、
はい、
スカウトされてみたいなのあったから、あ、すごいなと思ってて、で俺はほら新潟の専門学校に行ったからさ、
はい、
新潟行って、でそこでまあ経営大学は何かしらでいつもこう関わりがあったというか、
はい、
ってやってたね。でそこに直人がいて、
そうですね、
っていう順番か。
はい、そこでつながります。
なるほどね、
最初の話。
いいっすね。大学サッカーはどうでした？
うん、まあすごい迷走したというか、なんていうかね。
迷走した。
はい。
迷いながら走るの方でしょ？
そうです。
うんうんうん。迷走して。
下3、4年間だったなって思います。
うんうん、なるほどね。
でもまあそれがあったから今があるっていうふうに明確に思えますね、
うんうんうん、
その高校まで逆にこう分かりやすかったというか今振り返ればですけど、
うんうん、
で高校でサッカーも僕は終わるはずだったというか、
うん、
もうその家庭的な事情もあったんで、うんうんうん、大学ではサッカーとかできない、
うんうん、
ダーサンインターハイの本当にもうその元々行こうと思ってた大学の願書直前に、
うん、
そのインターハイの試合がありそこで声をかけてもらい、
うん、
で条件とかをいただいて、
うん、
なんとかこれだったらサッカーしていいかっていうのを母親に頼み込んで、うん、
なるほどね
母親に頼み込んでというかなんか本当にそれもそれでその丸2年1年半ぐらいで試合にフルレギュラーで出てるっていう時期がないかった自分がその1試合でサッカーで大学に行くチャンスをいただくっていう、うん、そこもすごくご縁を感じて
すごいね
思えばこうインテルに行く時と同じだったかもしれないですけど、ね
うん、
そういう流れで、
うんうん、
ここ大学でまでサッカーし、ま、もう一回やろうっていうふうに思い定めて行った大学で、
うんうん
まあ、いろんな理想と現実と高校までの過去とのギャップとか、
うん
うんうん、そんなまあことの中で、サッカーって何なんやろうとか、
うん、
自分って何なんやろうとかっていうのをすごく新潟の、まあ、人口、
うん、
2万5000人ぐらいのすごい片田舎の大学の近くのアパートで一人悩む時間が多かった4年間だったなって思います。
燕三条ね。なんか俺高校の時に一回行ったことがあって試合に、
はい、
新潟経営大学、
はい、
あの新潟駅の一個手前の燕三条で降りるんだよね、確かね、新幹線ね。
そうですね。
そうだね。そっから行って、覚えてる、すごい。ね、でもう、冬は、あれでしょ、雪かきと走り込みでしょ。
そうです。
そうでしょ。
なんか、塩水がピャーって出てる道路
走って。そうだよね。
晴れの国を通ってるんです
よ。そうだよね。岡山、ね、
一般的には。そこからあの雪国の新潟に行くと、本当に、うん。
いやーね、俺も、
そうですね、風間さん、東京から新潟行ったら同じような。そうそうそ
う。もう絶対雪国には住めないって思ったね、あの3年間で。俺はダメだと思った。うん。そうそうそう。なるほどね。じゃあまあなんかいろんなことがあり、そしていろんなことがあり、鎌倉インテリに入ってきて、そして今いろんなことがあるというところで、ちょっと、
ね、
あの今の話とあのこれからの話をですねちょっとしたいんですけど、
はい、
あの今はクラブでは周也はその選手以外にもこうフロントスタッフとして関わってると思うんだけど、はい、どういったことをしてるんですか具体的には。
そうですね、うん、選手以外っていうところでいくと、うん、大きくは、まあ、大きく言うと2つあるかなと思っていて、うん、あえて分けるのであればっていうところではあるんですけど、
うん、
まあ、営業、スポンサーセールスっていう活動と、
うん
ホームタウン活動っていう、まあ、ところになるかなと、思います。
そうだよね。
ただ、別にこれは全く自分にとってはなんか、同じのようで別ですけど、別のようで同じのような活動なので、要は一言で言うと、こう、クラブと、街とか、
うん、
クラブと、誰かをつなぐっていうような仕事をさせていただいてる、
うん。そうだね。
ところですね。
なるほど、なるほど。なんかこう、まあ、インテルはさ、こう新しいクラブじゃない？
はい。
で、そういった中でこう、選手しながら、こう、クラブのそういう街とクラブをつなぐみたいなさ、こう、仕事をしてる中で、どんなことがこう、楽しいとか、どんなことにこう、なんか喜びを覚えるとかなんかあんの？
そうですね、なんかそれもすごくやりながら気づいていくところではあったんですけど、
うん、
自分にとってはこの町で出会った人と、
うん、
クラブが目指す場所とか、まあ、
うん、
クラブの目指しているところに自分自身がすごく共感しているっていう部分がまあ大前提ですけど、
うんうんうん、
その上で、まあクラブとがこう共感できる部分っていうのにそのつながった瞬間っていうんですかね、
うんうん、
いろんな人といろんな話をする中で それがなんかこう形になった時っていうんですかね、
うん、
でもそれは一つこうあのスポンサーになっていただくってことかもしれないですし、
うん、
例えばこう、まあ、本業を通じてチームをこういうふうにサポートするよっていうふうに、うん、作っていただいたりだとか、
うん、
していただいたりとかっていうようなあの目に見える形になる時もそうですけど、
うん、
まあ、そうじゃない時でもその話をする中で、ああそういう俺もこういうあってさって話を聞いて、うんうんうん、伺った時には一番嬉しい瞬間ですね。なんか先日であれば、うんうん、俺はそのある鎌倉の商店街の、うん、古い本屋さんの店主さんだったんですけど、
うん、
俺もワールドカップも全部行ってるし、Jリーグができた時には本当に泣くほど嬉しかったというか、そのぐらいなんかサッカー自分にとってはすごく、
うんうんうん、
60代ぐらいの後半ぐらいのおじいさんだったんですけど、うん、そのぐらいサッカーが好きで、
うん、
でなんか地元のチームをこう杖つきながらさ、こうヤジ飛ばしながら応援してるようななんか、うん、いるじゃん、なんかあの欧州の方にはそういうおじいちゃんとかいるじゃんみたいな、
うん、
あれになるのが夢だったんだよなみたいな、
なるほど、
話を出してくださって、
うん、
で最後にまあいろいろ鎌倉っていう街はこうだなだっていう、うん、そのあれいろいろあるよなって話をなって、うん、まあ最後の去り際にまあやっと応援したいチームが俺にもできたよみたいな風に言っていただいて、なんか
素敵や、
こんな瞬間に出会えることは自分にとってこうすごく幸せな、
うん、
こう仕事をさせていただいてるなっていうのはやっぱり思いましたね、
うんうんうん、いい話しますね。台本用意してましたそれ。
いやもう毎日があれですよ、そういうあの
毎日が感動
に溢れている。させてもらっていると、毎日そういう話を。
そうだよね。そうだよね。
アップデートされるので。
なるほどね。
どんどん蓄積されていって、それが力になっていくっていう日々です。
もう最近は、あの、ポスターをいろんなとこで見かけるようになって、クラブのね、俺も鎌倉に住んでるので、なんかいろんなとこで見かけるたびに嬉しいんだけど、俺は。あの、シュウヤここ行ったんだなってわかるから。はい、足跡機能みたいなさ。
足跡機能ですね。
そうそうそう。シュウヤここ行ったんだな、みたいな。うん。そうそうそう。なんかね、俺の知り合いとかで、深沢とかに住んでる知り合いとかでさ、はい、クラブのポスター見たよとか、はい、あの、こっちの方に遊び来た時に、なんか、言ってくれるようになったからさ。
はい。
広がってるよね。少しずつね。
そうですね、
うん、
なんか歴史ある町にの、
うん、
まあ顔になるような場所じゃないですか、その通り、
うんうんうんうん、
人から見えるっていうことは、
うんうんうん、
その町にとってそこに、歩間の子をあの出してくださるっていうのはすごく、
うんうんうん、
ただポスターをあの貼ってもらったっていう言葉だけじゃ伝わらない
そうだよ、ね、
なんかものがあると思っていて、
うん、確かに確かに、いいっすね。じゃあ、昼夜としてはさ、まあ、クラブとしては、ね、こう、ビジョンがあったりとか、いろいろあると思うんだけど、昼夜、個人的にはさ、鎌倉インテルっていうクラブは、その将来的に、どういう、こう、クラブになってほしいみたいな、なんかあるの？
そうですね。なんか、二つあって、
うん。2つあるね、全部2つあるね全部2つあるじゃん。
うわーこれ、
うん、
拾われて値段されるやつかもしれないうわ何やってしまうだ、
シュウヤ全部あるじゃん2つ、まあいいよ、
ね、話し出したら2つじゃないっていうね
そうだよね、まあまあいいですよ、2つあると、
はい、
うん、もう1つは何ですか。
いやまあ二つあるんですよ。
二つなのか。あ、いいよ。うん。
はい。
一つは？
一つやっぱりなんか次世代になんかすごくこう、うん、チャンスとか夢とか与えられる場所っていうか存在っていう、
うん、
であり続けたいなっていうふうに思いますと。うん、それは今はまさに体現されてることだと思いますし。
うん、
これからもっと広げていきたいなって、
うんうんうん、
その具体的には今そういえば自分が、まあ、あまりいないと思うんですよね、この社会人今2年目とかで、
うん、
この年で、 いろんな裁量を持ってこうチームと、
うんうんうん、
セールスから、スポンサーセールスから選手もやりながらっていうような役割をやらせてもらえるとか、
うんうん、
あといろんな、選手だけじゃなくて、
うん、
若い選手もいますし、
うん、
選手だけじゃなくてもっといろんな裏方の場所でもすごくこう自分より若い世代の、
うん、
何かこうチームの、何かを作っていたりとかっていうのが往々にしてあって、
うん、
それはなんか今後もっともっとより広げていきたいなって思いますし、
うん、
これからっていうところでいくと例えばこれからチームが、町のクラブとして出会う、うん子供たちがいつか大人になった時に、
うん、
あの時に、のなんかチームだっていう風に、
うんうん、
ちっちゃい時からあった地元にあったチームみたいなそういうなんかこう地元の誇りになるような存在になっていけたらなって思いますし、なんかその地元にあるチームがこうより世界に誇れるような場所であればあるほど。うんうんそれがなんかこうそういう実際にとってのこう力になっていくと思うのでまあそこをいつまでもこう機会を作れるような場所でありたいっていうのが一つと、
うん、あ今の一つね二つ言ったかと思った俺ごめん、
はい、
今の一つね
今の一つなんですよ、
はいはい、でもう一個は
もう一個は、
うん
なんかこれはちょっとこう難しいんですけど、なんかその、
はいはい、
なんかインテルに応援に来る、
うん、
おじちゃん、おばちゃんとかも、うん、若い子も含めて来る人、うん、なんか熱が違うなと、他の、
はいはいはい。
なんか何百人来ましたとかって数もそうですけど、
うん
まあ、その数だけじゃ測れない何かこう、ものが、うん、生み出す、
うん
スタジアムというか、
うん、
そのフィールドの雰囲気ってやっぱあると思っていて、なんかインテルにはなんかそこのその、うん、一人一人のそのクラブを応援するなんか理由というか、
うん、
が、まあそれが結果熱に変わり、
うんうん
うん、それがすごく理由がなんか一つ一人一つに何かストーリーがあるよねっていうか、
うん、
こういう理由であのおっちゃん毎試合見に来てるらしいよとか、うん、なんかそういうのをどんどんそういう人とどんどんつながっていって、
うん、
実際にそれを試合に見に来ていただくっていうような形だったりとか、うん、いろんな形でこうクラブに関わっていただくような、
うんうん、
なんかそのつながりの深さというか、
うん、
より広くっていうのもありますけど、
うん、
その深さみたいな部分はなんか、
うん、
カテゴリーに関係なく作っていけるのかなっていうふうに思うので、
うんうん、
なんかインテルのスタジアムにの見に来てる人とチームにかけるなんか思いの感じは違うぞと、
うん、
それこそ先ほどの杖ついたおじいさんが、
うん、
なんか来られてたりだとか、
うんうんうん、
なんかそういうのをどんどんどんどんこう増やしていきたいなっていうふうに思いますね。
なるほどね。じゃあそういう将来的にはそういうクラブにしていこうと。で今そのためにスタート地点で周囲ももがいてるという感じですね、はい、めちゃくちゃいいと思います。すごいいい話を聞けたので、まあ長いんですけどもすでに終夜会だ、ちょっとやっぱサッカー以外の話もしたくてですね、サッカー以外に興味があることをみんなに聞いてるんですけど、はい、あるんじゃない終夜は結構好きなこと。
そう。好きなこと。
うん。
なんかその、やっぱり一人で旅をする時間とかっていうのはすごく大事にしますけど、うん、そういう、なんか、時間の使い方っていうか、
うんうん、
っていうところでいくと、やっぱり一人の時間とか、
うん、
結構山にこもったりするんですけど。
大丈夫？
なんか雰囲気になっている通りがあったらどんどん奥に入っていきたくなるんですよ。心配になって小道とか。
なるほどね。
そういうなんか時間の使い方とか、っていうところでいくとそういうのがやっぱりありますと。
うん、
でもそれ以外なんか趣味みたいな部分でいくと、結構ここ革物。
ほう。革ね。
結構好きで。
へぇ。
とかデニムとか。
はいはいはい。あ、そうなんだ。
まあ、まあ、趣味って言えるようなものかなって思います。
へぇ。物が好きなんだね、そういうね。
長く。
経年変化があるような。使えば使うほどみたいな。
そうですね。使えば使うほど味が出て、みたいな。
いいね。渋いね。
そうですね。なんか、そこは、焼いたりだとか、する時間とかは、まあ、靴とかもそうですけど。
へぇ。いいね。
めちゃくちゃ好きですね。
いいね。なるほど。じゃあちょっと、今度、おすすめの革ブランド、教えてください。俺も結構。
フォトマイスターです。
え？あ、あるんですか？鎌倉に？
あります。ココマイスターっていうブランドがあって。
あ、そう。
はい、これはぜひ視聴者の皆さんにも。
あ、俺も行きたい。
店舗とかもすごい、やっぱり神奈川にあるんですかね。東京だと思うんですけど。行く一つ一つ、一店舗一店舗、こう、コンセプトを持った店舗なんで。ぜひ。
あ、じゃあ、それちょっと、ありがとうございます。行きます。
ぜひ、今度、
一緒に行きましょう。
行きましょう。
はい。お願いします。では、続いてのですね、選手が内藤洋平さんということで。
はい。
洋平さんはどうですか？
洋平さん、
仲良しやな。
一緒に選手だけじゃなくて、今街とかも、回らせてもらってて、同じような仕事をさせてもらってて。
はいはい。
そうですね、ピッチ内外、共にする時間が長くて、本当にいろんなことが勉強になります。なんていうんですかね、プロっていう、やっぱり意識するじゃないですか。プロで10年やってこられ
るところは。そうだ
よね。
うん、
そこからの学びがすごく多くて、でなんかこうプロって何がプロなんだろうってよくやっぱり思ったりすることも多くて、その中で洋平さんと触れ合う時間というか、なんか長い中でなんか最近思うのは、多分目には見えない部分で意識してることの多さというか、そこで結構分かれるのかなと思ってて、その例えばこう、あのプレーって、あの時何意識してたんですかって言ったら、こんなことも意識してたし、あんなこともあったし、てか、そもそもああいう状況やったやんか、とかっていう、なんかこう、あの場面でそんなにいっぱいのこと考えてたんですかみたいな。それが結構なんか違いだったりするんかなっていうふうに思ってて、これはなんかこう、サッカー選手に限らず、多分なんか職人とかでもそうだと思うんですけど、何気なくこう、さばいてるとか、っていうものでも、なんか今どこを何を意識されてたんですかって聞いたら、多分すごいいろんな角度からこういろんな意識していることが出てくるみたいな、そういう部分でこうなんか目に見えない部分でどれだけ、考えているのかというか、そういうのはなんか一緒にいる時間が長い分、勉強になる部分が多いですね。あ、そんなことも考えてたんですねとか。
なるほどね。そうかそうか。じゃあちょっと普段何考えてるか聞いてみますわ。
はい。
キャストで。岩井さんも。
あの時何考えてたんですかシリーズをちょっと。
ああ、いいね。
いや、何も考えてないですけど、特にみたいなことだったらめちゃくちゃ
面白い。意外とね。いや、あの人はね、考えてると思うよ。
はい。
いろいろ。なんか趣味とかもいろいろありそうだしね、洋平さんね。いろんな自分でもいろいろさ、
ね、
やってるしさ。なんかその辺をいろいろ聞いてみますわ、じゃあ。次のポッドキャストで。
はい、
楽しみにしててください。
楽しみにしてます。
はい。では、最後に。まあ、今シーズンはもう結構半ばぐらいかな。中盤ぐらいになって半年経ちましたが、残りのシーズンだったりとか、あるいは、まあ、今後に対しての、こう、抱負みたいなのを聞かせていただいて終わろうかなと思いますが、どうでしょう。
はい。二つあってやってたんですよ、これ。
また二つあんの？もうさ、
いやもう、それはすいません、冗談として。
そうだね。
あの、まあ、
一つでいいわ。
一個は、
うん、
はい。一個はもう、うん、単純になんか、まあ、いろんな面、形でサッカーというか、チームに関わらせてもらってるだけに、
うん、
すごく結論はなんか一周回ってシンプルなんですけど、うん、
はい。
もう今日もサッカー楽しかったって言ってやっぱり帰りたいし、
うん、
その一日一日はそういうふうに終えていきたいっていうのが、うん、なんかいろいろ回り回ってそこが一番の願いというか、
うん、
自分に対してこう叶えてあげたいことですっていうところと、
うんうんうん、
まあもう一個はって言ってしまったら二つになるんですけど、
うん、いいよ二ついいよ、
やっぱりあの
特別ね、うん、
結果を、
うん、
もうそうですけど、
うん、
今チームの中でこう落とし込もうとしている戦術だったりだとか、
うん、
一人一人のこうマインドだったり、
うん、
一つのことに対してのこう向き合い方振る舞いとか、うん、そういったものの、自分たちが何をしようとしているのか、
うん、
その結果こういう結果を得たいんだっていう部分で、
うんうんうん、
そのなぜ自分たちがこれをやろうとしているのかっていうのをこう戦術だったり一人一人のこうパーソナルレベルだったりとかでもその過程の部分っていうのをなんかこうあの中長期になるんですかね、やっぱりどうしてもの目線を持ってあの諦めず浸透させていくことがすごい大事かなと思ってるんで、そこに対してやっぱりいろんなアプローチをしたりだとか、
うん、
自分の役割、
うんうん
うん、徹底してやっていきたいなっていうふうに思います。それがこう長い見た時に本当により良いチームというか、
うん、
あの強いチーム素敵なチームになっていくところがすごく大事な時期を迎えていると思うので、
うんうん、そうだね、
はい
頑張りましょう、
頑張りましょう。
はい、ではすごくいい回になったんじゃないでしょうか。あの57分ぐらいまた経ってますけど、はい、まあ最長かな。まあでもね、俺はあの一番1時間経過するんじゃないかなと思ってましたんで、あの修也のことなんで、ただよくまとめられたと思います。
はい、
よかったと思います。では
最後に聞いてくださった皆さん本当にありがとうございます。
多分、あの、途中でごめんなさい、離脱してる可能性あるんで、もしくは、あの、1.5 倍再生とかしてる可能性あるんですけど、まあまあ、それはね、はい、あの、人それぞれ楽しみ方がありますから、あの、いいと思います。最後まで、
はい、
あの、倍速再生せずに聞いてくださってた皆様、本当にありがとうございます。
次回の洋平さんの回は、絶対に終始面白いと思うので、
そうだね、そうだね。
僕の話を最後まで聞いてくださった方は、絶対洋平さんの話
は。余裕だね、うん。
余裕なので、
うん、そうだね。
ありがとうございます。
じゃあ次、楽しみにしてください。ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
はい。さよなら。
います。